산다시티인포메이션
三田市では地域の特色を生かして住みよい街づくりを進めるため共同の街づくりに取り組んでいます。この番組では広報三田の三田な人というコーナーに掲載された方にお話を伺っております。この三田な人というのは文字通り人にスポットを当てて地域の魅力をお伝えするコーナーです。今日は特定非営利活動法人三日月理事長でいらっしゃいます谷生貞明さんお越しいただきました。ようこそお越しくださいました。
はい、こんにちは。
こんにちは、今日よろしくお願いいたします。
こちらこそ、はい、お願いします。
やっと落ち着いた気候になりましたね。
そうですね、
夏はお強いですか？
あ、もう一番好きです。あの四季の中で。
そうですか、はい、ということはやっぱりこの暑さにはお強い。
まあ、そうですね、強い、うん、強いです。なんかこう汗だらだらかきながらなんかするのが好きです。
あ、そう、はい、スポーツされてらしたんですか？
そうですね、学生の時はあの野球をずっと、はい、やってました。
ということはもう本当アウトドア、
ね、そうですね、はい、
じゃあ暑さにも強くなっていらっしゃるんでね、はい、今日はあの三田な人という広報三田に出ています、学ぶことで世界は広がる、学びたいその思いに一筋の光を照らして、とこの内容についても詳しく伺っていきますが、まずは最初にせっかくですから、
はい、
あの谷生さん、三田はもともとお住まいでいらしたんですか？
いえ、もともとは僕、まあ、父親の仕事の関係で、ちょっとまあ、あちこち転々としてまして。
転勤してらして。
はい。で、20年ぐらい前に、三田に、まあ、あの、引っ越してきたっていうか、
はい、
まあ、あ
の、落ち着かれて。
そうですね、はい。
はい。そこからの、
そうですね、もう、はい。
その時で大体おいくつぐらいだったんですか？
今私ちょっと50なんで今年。あ、
そうなんですか。
はい、だからまあ30ぐらいですかね、
はいはい、ということはもうお仕事をされてらっしゃる時期
だったん
ですね。はい、三田の住み心地はいかがですか？
いや、もうね、その20年間住んでるだけ、はい、もう好きです。
あ、やっぱり、
はい、
特にどの部分が、どの季節が、どんな景色がと言いますか？
そうですね、うん、まあ、まあ、さっきね、その夏が好きっていうことを、
はい、おっしゃっていただいたんです、
はい、申しましたが、まあ、三田のその四季それぞれに、それぞれ良さがあるので、
そうですね、はい、なかなかの蒸し暑いですけれども三田の場合は、
そう、まあ、地形的に、ね、
そうですね、
うん、そういうとこありますけど、
でもそこも上手に過ごしてらっしゃる、
はい、そうですね、はい、
あの今日はね、たくさんいろいろお伺いしたいことがあるんですが、
はい、
もともとあの三田な人の中には、あのちょっと先ほどテーマをご紹介しましたけども、子どもさんと過ごしてらっしゃることで、はい、今活動してらっしゃるということですが、はい、あのこの中をちょっと簡単に皆さんにご紹介すると、なかなかあのご自分で行きたいと思っていらっしゃることができない子どもさんがいらっしゃる、
はい、
そういうこうきっかけで今の活動につながってるんですが、
はい、
そういう思いを持たれた何かこうきっかけっていうのはあったんですか？
そうです、もうこれもだからもう学生自分の話なんですけど、
あ、はい、
あの、まあ、あるご家庭に、うん、あの家庭教師として、派遣されて、まあ、そこで実際勉強を教えて、
はい、
でまあ、契約を取るっていう、
あ、はい、
そういうあのアルバイトをしてたんですけども、
で
その時に担当した男の子さんと、
うん、
まあ、一緒に勉強して、
はい、
じゃあいざやろうか、まあ、要するに契約の話になった時に、
あ、いわゆるお試しみたいなので行かれて、ね、馬があったんですか、はい、じゃあ。
そうですね、
あ、
でところがあの、まあ、ちょっと金銭的に難しいっていう、
はいはい、
お話になって、
うん、
でまあまあ、短い時間だったんですけど、3、40分の、うん、ものすごくその男の子と仲良くなって、
あ、
でもその男の子が、まあ、あの私のことですね、このお兄ちゃんとも勉強できなくなるっていうことに対してすごく泣いて、
あら、そこまで、
そうですね、たまたま、まあ、うん、会ったんですけど、でそれで、まあ、あの変な話を、あ、世の中にこういうふうにして、
うん、
こういうお金を払えない人がいてるんだっていうのをすごく、うん、あの思って、
うん、
まあ、それまでね、私自身やっぱり親にはそれには生活させてもらったんで、
うん、
まあ、経済的に厳しいご家庭があるっていうのは、あのいろいろ話を、ね、聞いたりするんですけども、はい、実体験としてそういうのはなかったもんで、うん、ちょっと衝撃的 で、うん、でゆくゆくは、まあ、本当にあの、はい、薄ぼんやりですけども、
うん、
まあ、あの将来なんか自分の、力でこういう子どもたちに勉強していることができたらなっていうのを思ったっていうのはよく覚えてます。はい、
あ、そうですか。はい、じゃあそれをこう一番こう胸に置いておいて、そしてこのお仕事自体を選ばれたというのはそれとやっぱりつながりがありますか？
そうですね、まあ、勉強していること自体が好きでしたし、まあ、その当時の縁からずっと、まあ、今もそういうね、あの子供に勉強している仕事に携わってるんですけど、そうですね、うん、まあ、原点はそこにある感じですかね、うん、
じゃあお仕事としていわゆる塾でよろしいですか、
はいはい、
も経営してらして、はい、そして、今ご紹介した特定非営利活動法人三日月、
はい、
これはいつ頃立ち上げられたんですか。
2年前2020年の11月です、
はい、あ、そうですか、
ちょうどだから2年ぐらいですね、
そうですね、はいはい、これは先ほどの思いにつながっていくのか、三日月というところがどういう場所なのかご紹介いただけますか。
三日月場所ですか、どういう場所か、
どういうところなのか、どんな活動をされていらっしゃるのか。
もともとね、立ち上げの時は、いわゆるどういった子どもたちを支援していくかというところで、まあ、原点であるその経済的に、はい、まあ、ちょっと難しいご家庭さん、うん、まあ、要するに塾に行けない、
はい、
子どもたちを対象に無料で学習支援をしていくっていうことで、うん、立ち上げたんですけども、
はい、学習支援の場所ということですね。
そうですね、はい、
はい、それはお一人で立ち上げられたんですか。
一応やっぱりその NPO っていう形で活動したかったので、はい、まあ、私の知り合いの方々に、うん、まあ、いろいろ話を聞いてもらって、
はい、
で賛同していただいて、
あ、メンバーを、
そうですね、はい、揃えて、それで、まあ、申請出して NPO として、
うん、はい
はい、活動することができてますね今、うん、はい、
じゃあさっきおっしゃった学習支援っていう中で、先ほどもおっしゃったようにとにかくその高額でないけれども経済的な親御さんの、まあ、あんまり私に好きな言葉じゃないんですけど、そこがよく出てくる親ガチャと言われる背景かもしれないんですけど、はいはい、ご自身のあれではなくってご家庭の都合で勉強がしたくても経済的に許してもらえない、そういう方の気持ちを学生時代に実感されたので、そういう場所を作りたいなということなんですね。
そうですね、やっぱあとはもうやっぱ人がいてないとできない、はい、仕事といいます活動なんで、タイミングがあって、もっともっと、
ね、
はい、早い段階にはしたかったんですけど、まあ、自分自身の状況ですとか、
うん、
周りの方々のそう、まあね、いろんな状況とかって、
そうですね、う
ん、そのタイミングがちょうど2020年の2年前に、
はい、
今かなっていう、うん、タイミングだったので、で
も時期としてはコロナの時期ですよね。
はい、
それがこのタイミングというのはどういうあれがあったんでしょうね。
いや、たま、そのね、コロナはね、あんまね、なんか、はい、自分の中では特に気にしないかったと言いますか、
はい、
なぜその自分の状況とか、周りの人の状況を見て、今と思って、まあ、それがたまたまコロナ禍にあっただけで、コロナだからしようとかっていうのは特にな
く、あ、それはなく、
はいはい、ただまあ、不況になってきましたんで、まあ、私自身の塾も通してですけども、お金払えなくて塾に行けなくなってしまったっていう子がやっぱり増えてきた時期でもあったんで、
あ、そうですね、はい、なかなか厳しい試練を私たちも初めての経験をした
こと
にな
っ
てい
う
こと
で、ね、
はい、今やっと動き出してはいますけども、
はい、
この2年間を持ちこたえることができなかったっていうお仕事の方もたくさんいらっしゃいますから ね、
そ、
ね、はい、その子どもさんっていうのが結局余波がしわ寄せがそこに来ている、うん、ね、っていうことなんですね、はい、じゃあその受け皿として作った三日月、こちらの方には今何人ぐらいいらっしゃってるんですか。
今ね、在籍しているのは9名です。
あ、9人もいらっしゃいますか。
はいはいはい、
差し支えなかったら中学生とか高校生とか、その分類だけでも結構ですけど。
そうです。今中学生、あ、小学生、中学生、高校生ですね。
もう小学生から来られてますか。
はい。はいはい、
あ、そうですか。ここはどのように運営されていらっしゃるんですか。例えば何時から何時までですよとか。
一応学校終わってから、はい、ね、まあ、夜までっていうことで、
じゃあもう好きな時間に行っていいですか。
そうです、だから学習塾じゃないので、例えば何曜日の何時からしますとか、授業しますっていう形ではやってないので、まあ、来たい時に来てもらって、うん、好きな時に帰るみたいな。ただ受験生はあるやっぱりね、継続して計画的に勉強していかないといけないんで、まあ、受験生に関しては、まあ、それこそ何曜日の何時からこういう科目をしていくねっていうふうなことで、うん、
はい
はい、取り組んではいますけども。
それ個別にですか。
そうです、1対1の個別指導です。
そうですか、はい、それはでも喜ばれてるんじゃないですか。
まあ、そうですね、はい、で、まあ、ボランティアさん、特に学生さんが助けてくれてるんで、
はい、
やっぱり年代の近いね、お兄ちゃんお姉ちゃんと一緒に勉強できるっていうところの、まあ、喜びといいますか、うん、楽しさもあって、
は
い、
じゃあもう学校から直行ですか？
の子もいてましたし、まあ一旦家帰って、まあ夕食取ってからとかね、はい。
何時ぐらいまでしてらっしゃるんですか？
受験生はね、やっぱ、9時半、10時ぐらいまでやってました。
あ、そうですか、はい。食事はどうされてるんですか？
まあ家帰ってから食べる子もいたり、なんかこう、おにぎりとか持ってきたりとか、
はい。
はい。まあ、一旦学校から帰って、ご飯食べてから来る子もいてたり、はい。もう様々でしたけど。
ということは、さっきおっしゃったように、塾ではないので、親戚のお家にちょっと行って勉強も教えてもらってというそういう短さですか？もう少し何か色はありますか？お勉強する場所だっていう
多分受験生はねやっぱちょっとがっつり勉強しようかっていう感覚では来てると思うんですけど、
はい、
それ以外の子はほんまに一月に1回フラッとやってくる子もいてますし、
はい、
うん、まあ定期的に毎週水曜日だけ来る子もいてますし、うん、まあ多分気軽には来れてるかなと思いますね。そう来なさいっていう形ではないので、はい、
でその自由に来て自由な過ごし方をして、
はい、
で宿題をそこでしたり、
はい、
遊んだりもあるんですか？
そうですね、今ちょっと活動拠点変わってるんですけど、
はい、
以前活動していた場所では、うん、カードゲームとか、
あ、はいはい、
ボードゲームとかそんなことしながら、はい、遊ぶ時間を設けたりもしてました。
それはあえて
作った？そうです、そうです、はい。
それはなぜですか？
やっぱコミュニケーション、そのね、来る子たちってさまざまな背景を抱えてくるので、お互いのことよく知らない、でやっぱ言いたくないっていう部分もあると思うので、
はい、
まあ、せめてなんかね、なんかツールを通して、うん、お互いにちょっと、まあ、距離を縮まったらなと思って、で、まあ、何をしようかなって考えたときに、まあ、カードゲームとかね、ボードゲームでしたら気楽にできますし、まあ、それをちょっと思いついてやってました。はい、
例えば学校で困ってることとか悩んでることのお話もポロポロとされたりするんですか？
そうですね、まあ、面談という形で、
はい
はい、時々タイミング見て、話は聞いたりしました。
それはこう子どもさんの様子を見てて、
あ、そうです、
なんか持ってるかなっていう、うん、ご自分で感じられて。
そうですね、だから、形式的に月1回するようじゃなく、ほんまになんかんっていう、まあ、ちょっとなんかみたいな感じたら声かけて話を聞くようにしましたんで、まあ、2、3ヶ月そういう話をしない子もいれば1週間に1回2回する子も言ってましたし、まあ、その時の状況ですかね、はい、
でその子どもさん方の発信っていうのは来られるようになってちょっと雰囲気が変わったなとか感じられることはありますか？
あ、そうですね、やっぱり勉強したくてもできないいう環境から勉強できるとか、
ね、うん、
実際に具体的に点数上がったとか、そういうところでやっぱり明るくなる子が多いですかね、はい、表情が
嬉しいですね。
そうですね、それが一番。
子どもさんには笑っててもらいたいですね、
はい、
あ、そうですか、場所は今どこでされてらっしゃるんですか？場所変わったとおっしゃいましたけど、
今はね天神のところにある学習塾さんでちょっと場所を借りしてお借りして、はい、してるんですけども、11月からはちょっとこの、
あ、はい、
フラットさん、
あ、はい、
で、
そうですね、
活動していこうかなっていうことを今ちょうどお話ししてる最中です。
そうですか、
はい、
じゃあちょっと移動するということで。
そうですね、はい、
いろんな地域から来られてますか？
そうですね、今のところ三田市内ですけども全員が、はいはい、三田市内の各所から来てくれてますね、はい、
どのように広がっていってると思われますか？来られる子どもさん方に口コミでしょうか？
いやね、あんまりやっぱりその状況が状況だけに、
はい、
まあ、要はその自分のところがこうだから、
はい、
まあ、三日月に来てるっていうことは多分言いにくい状況だと思うので、はい、
うん、
基本やっぱりその保護者の方が何らかの情報を得て、
はいはい、
でそこから問い合わせいただいてっていう形なんで、
うん、
まあ、いっぱいに塾でしたらね、あの塾いいよ、この塾いいよっていうので、そうやって紹介で来ると思うんですけど、
うん、
まあ、ちょっとやっぱりそういう活動ではないので、
うん、
どっちかといえばね、あんまり言ってること自体知られたくないっていう場所なんで、私たちもそれはすごく意識してて、もともとその経済的に困窮しているご家庭のお子さんっていうのが対象だったんで、来てるっていうことは、まあ、そういうご家庭っていうことがやっぱり分かってしまうので、それはもう極力分からないようには。だからまあ要するになんか場所をちゃんと借りてこうね、看板上げてとかっていうのはできないので、はい、
一番こう多感な時期ですのでね。
まあ、そうですね、はい、
ああ そういう配慮もしてらっしゃる。
そうです、そこを一番気使うとこですかね。
そうですか、それはもう始める前から皆さんとそういうお話は。
そうですね、
されてました。
はい、あの設立メンバーの方たちと、どういうふうにしてあの運営していくかっていうところでは、そういう話題は一番先に上がりました。はい、
SOS は出してほしいけれども、それがこうご自分が当事者だよっていうのは本人はあんまり知られたくないっていう気持ちなんですね。
はい、
あの今回こうやってあの広報三段の方にあの記事が出ましたので、お問い合わせとかあったんじゃないですか。
そうですね、あのメールとかお電話とか、
あ
の今までよりはかなり数が増えました。
あ、そうですか。はい、ということは来られる方も増えて来られるかな。
そうですね、もうすぐに来られる方、来ていただいた方もいらっしゃいますし、まあ、ちょっとまあタイミング見てっていう方もいらっしゃいましたし、ただお問い合わせの数はやっぱり増えました。
ああ、そうです。はい、その時にはどういうことをこうお聞きになりたいと思ってお電話かかってきます、お問い合わせ。
まあ例えばどこでしているのかとか、
まずそうですね、
時間とか、
で、
まあ、自分の子供の状況を、まあ、簡単に伝えていただいて、まあ、そういうのでも受けていただけますかですとか、あとはもう実際お会いして具体的に話を、ね、聞かないと。で、まあ、一応面談という形で。
ああ、はい、面談は必ずしてらっしゃる。
します、します。はい。
あ、そうですか。
はい、まあ、私たちのことも知ってほしいですし、私たちも向こうさんのことも、ね、知りたいので、
それは子どもさんもご一緒に。
そうです、基本はそうです。はい。
あ、そうです。はい、なかなかあの中学生ぐらいになってくるとお話しするのが、特に親御さん保護者とご一緒だったら口が重い場合もありますけども、そのあたりはどのように工夫してらっしゃるんですか。
基本だからあの、まあ、親御さんの保護者さんの思いを聞いた後は、はい、その子供に問いかけるといいますか、子供と話していきますので、
はい、
そうですね、だからまあ親を通して子供じゃなく、もう直接子供に話しかけて、
はい、
どう思ってるとか、まあ、どう考えてるとか、まあ、どうなりたいとか、どういうことがしたいとかっていう、まあ、単語単語であってもね、あの話はきちんとしてくれるので
やっぱり単語ですか。
やっぱ多いですね、そういうね、やっぱりね、初めて会う大人と、
そうですね、
自分のことをバーッと喋れる子ってなかなかいてないんで
ね。はい、まあ、2年間ということですけども、塾としてはあの谷生さんはもう長年してらっしゃるわけですよね。
そうですね、17年目ですかね、今年で。はい、
はい、あの中学生、高校生、小学生、
小中高です。
小中高、
はい、
やっぱり変わりましたか、この17年。
ああ、もう全然違いますね。
あ、そうですか。はい、当初はどんな特徴だったんですか。
なんかね、まだね、ちょっとね、いろんな意味であの余裕があったと言いますか、忙しくなかったって感じです。
17年前でも。
はい。
あ、そうですか。
今も見てるととにかく忙しいなっていう。
もっと忙しいですか。
はい。
ああ、
そうですね、なんかそういう印象しかないですね。
忙しいというのは、例えば子どもさんの忙しいってスケジュール的にですか。
そうです、そうです。もう学校生活、家庭生活、
はい、
受験勉強とか、
あ、
ものすごいなんか見てると、旗から見てるともう日々バタバタしてるっていう、年間通してバタバタしてる。 あっという間に3年間終わったみたいな。
そうですか。
前はね、なんかもう少しゆったりとした時間が流れてるような感覚があったんですけど、
子供さんからもそんな伝わり方。
はい、私自身も、まあ、もう少しのんびりできてたんですけど、なんかここそうですね、5、6年特に、なんかそうですね、見ててなんか息苦しくなってくるっていうんですか。
あ、そうですか。
はい、
なんかこう前倒しになっていってるんでしょうか、いろんなことが。
どうなんですかね、まあね、世の中の動きが早くなっていってるので、それに乗っかっていってるのか、ちょっとよくわからないんですけど、それは。
でもそのあたりっていったら、ちょうど SNS が子どもさん方にも利用され始めて、なかなか本当にあの私なんかはもう信じられないようなあの世の中になってしまったので、自分の中学時代、高校時代考えるとね、いろんな悩みもきっとあるだろうなと思うのでね、そういう受け皿になってらっしゃるということですかね。
そうですね、はい。
だから学校の先生でもない、そしてご家庭 あの保護者の方でもない、第三者的な、しかも自分の、まあ、ある意味こうさらけ出せるところであの待ってもらえてるっていうのは、ものすごく心強い、あの絆を持ってらっしゃるんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、あの時々聞くのは、あの、先生は話を聞いてくれるっていうのを をよく言ってもらえるので、
すごいことですね。
それは良、かったなと思ってますね。やっぱり、聞いてもらえる人がいるっていうのはね、まあ、それは大人もそうだと思うんですけど、
そうですね、
大事な存在かなと思いますね。
はい、ついあの親になると聞くというよりもすぐ途中で正解を言ったり小言を言ったりしてしまいますけど、子供は確かに聞いてほしいんですよね。
まあ、そうです ね、
ね、はい、アドバイスは後でもいいかな、まずは聞いてほしい。
大抵の子はもう答え持ってるんですよね。
やっぱりそうなんですね、
でも聞いてほしいっていう、
なるほどね。はい、あのこの活動をされててこれは嬉しかったなっていうことなどいかがでしょうかね。いろいろあったと思いますけれども、
やっぱりその聞いてくれること自体が嬉しいですよね。
来てくれる、
はい、やっぱり何かを求めて来てくれてると思うので、はいはい、それはまあ宿題であったり受験勉強であったり、まあ、話を聞いてもらえるであったり、いろいろあると思うんですけど、足を運んでくれるっていう、わざわざ来てくれるっていう、それは一番嬉しいですかね。
そうですか、はい、逆にちょっと困ったなっていう方はどうでしょう
か。困ったな、いや特になんか、そうですね、まあ、活動としてはそういう子どもたちとなかなかつながれないっていうんですか、やっぱり情報が入ってこないっていう、活動においてはそれがちょっとまあ困ってる点といいますか、やっぱりあの、ね、複雑な背景なので、すぐにこうつながることができないといいますか、
つながるというのは例えば具体的に、
まあ、困ってる子がいているのに、
あ、そこですね、はいはいはいはい、
僕たちからアプローチできないっていう、はい、町の立場なんで、
そうですね、
はい、あのね、商売みたいにこうチラシ巻いて宣伝して来てくださいっていう活動ではないので、ましてやそういうのをあんまり知られたくないところなんで、どうやってそういう困ってる子たちとあのコンタクト取るかとかアプローチできるかっていう、そこの難しさっていうのはずっと課題としてあります。
そうですね、はい、あの待ってる人に伝える難しさっていうのは、広報してても難しいことだと思いますけど、ましてやなかなか広報できないと思ってらっしゃったら、余計にそのつながってほしいところに、ね、どのようにしたらいいかということですね。そうですね、それは今後の課題にもなるかもしれませんね。はい、子どもさんたちへのこう期待というか思いはどのように持ってらっしゃいますか。
まあまあもうね、やっぱ人生一回しかないので、もう大雑把ですけど、もう好きなように生きてほしいっていう、やりたいことを見つけて、好きなようにのびのびと、まあ、もちろんねそうはいかないんですけども、まあ、マインドとしてはそういうマインドで生きていってほしいなっていう、で、まあ、絶対ねこう誰が見てるんでね、自分のこと
を、そうですね、
もう一生懸命誠実に生きていれば誰かが助けてくれるし、
それ伝えたいですね。
そうですね、まあ、自分もそうでしたし、
必ず大人は見てくれてますよね。
そうですね、
あの学校だけじゃない、お家だけじゃない世界ってのは絶対あるのでね、そうですね、
はい、
あの今後の展開を最後にお伺いしたいんですけども、はい、いかがでしょうか。
まあ、やっぱ地道にね、こういうのはもう地道にやっていくしかないので、まあ、サンダーで地道にこう活動しながら、で、まあ、これ設立当初あのスタッフ、まあ、メンバーとも話してたんですけども、まあ、最終的に47都道府県に、まあ、それぞれ1箇所ずつ三日月という場所が、はい、を作ることができたらなっていうので、はい、一応、はい、
あ、ごめんなさい、三日月というね、今お名前、これもあの森エットさんの小説、はいはい、すいません、私不勉強で読んでないので、はい、どういう本なんですか。
いや、あの学習塾の話はざっくりと言うと塾の話なんですけども、
そうなんですか、はい、
その中で、あの出てきたセリフにちょっと惹かれまして。
覚えてらっしゃいます。
あ、はい、そこに書いてある、あ、そうです、これあのこのサンダの人の記事にありますように、はい、まあ、学校教育が太陽だったとすれば、まあ、塾は月のような存在でっていう、はい、そういうあの薄明かりを、まあ、太陽の光を浴びられない子どもたちに明かりを照らしてあげたいっていう、そういう思いですね、はい、
そうなんですね。すいません、先ほどちょっと展開の部分であの挟んでしまいました。改めて、じゃあ、あのぜひ聞いてらっしゃる可能性もありますから、ちょっと発信していただいて待ってくださってるという場所と時間と、ただ11月からちょっと場所が変わるんですけども、はい、現段階あの行ってみたいなと思ってらっしゃる方に、
はい、
どのようにして訪ねていけばいいかも含めてメッセージ 送っていただけたらと思います。
はい、今現在はあの、まあ、天神にある学習塾さんであの場所をお借りしてあの活動してるんですけども、11月ぐらいからはあのこの弥生ヶ丘の、多世代交流館のフラットさんのところをで中心に、まあ、活動していく予定ですので、まあそうですね、場所はそういうとこになってきますかね。あとはまあ市民センターとかあの、まあ、状況によってお借りしてやっていこうかなとも思ってます。
毎日入ってますか？
いや、それもね、あのそのまあお借りする場所の、あ、そっか、
その状況になりますか。
はい、はいはい、まだだから決めてはないんですけども、
うん、じゃあ、はい、アプローチの仕方としてはは
あのお電話か、はい、メールですね、
はい
はい、あのホームページがありますので。
あ、そうですか、はい、はい、NPO 法人三日月でホームページは検索できますか？
できますね、はい。
そうですか。
今そこにサンダって入れてもらうと、はい、多分確実にその私たちの三日月につながると思います。
はい、あ、そっかそっか、はい、はい、分かりました。ぜひあの関心のある方、特定非営利活動法人 NPO でも行けますね、
はい、
三日月そしてサンダと入れると、ね、あの当たるということですからね、
はい、
あのお手元に皆さん広報サンダというのが10月号届いているかもしれませんので、その中にも37ページにありますので、ね、こちらもご覧いただいたりして、ぜひいろんな形でアプローチをして、さっきおっしゃったように子どもさんにはやっぱり笑顔でいていただきたいですからね、朗らかに過ごす一つのハードルをちょっとあの難しいかなと思ってもご自分で超えることができたら、そこには待ってますからね、たくさんの大人の方がね。ありがとうございました。はい、今日お話をお伺いしましたのは、特定非営利活動法人三日月理事長の谷生貞明さんでした。どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
サンダな人をお送りしてまいりました。この時間は広報サンダのサンダな人にピックアップされた方に地域の活動、地域の魅力を伺ってまいりました。次は12月20日の火曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。